健康豆知識、富山科学の提供でお送りします。今週も北陸大学薬学部教授中川輝明先生にお話を伺ってまいります。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今月5月のテーマはメタボリックシンドロームについて考えてみようです。最近ね、とても話題になっているこのメタボですけれども、
そうですね、
先週はメタボの診断基準についてお話を伺いました。はい、まあ、特にウエストの値というのはメタボの中ではこう重要な値になると、
必須項目ですよね。
はい、いうお話でしたので、今週はメタボとウエストについてお話を伺います。はい、そもそもなぜこのウエストの長さというのが腹部肥満の基準になったんですか？
はい、これはアメリカの NIH という機関がですね、まあ、そういう調査したところですね、はい、ウエストの幅がですね、まあ、男性はアメリカの場合102センチ以上、女性が88センチ以上という、そういうふうに決めた根拠はですね、実はアメリカ人じゃなくてオランダ人を対象とした調査結果が元になっていると言われているんですよね。
意外ですね、オランダ人というのはね。
で、その調査ではですね、はい、まあ、ウエストの長さがですね、長いとですね、ウエストとヒップの比も非常に高いということが分かったと。
はい、
で、その指標としてはそういうことが、まあ、有用だというのが分かったわけですね。で、またウエストのその幅がですね、その基準を超えた場合ですね、特に男性が94センチ未満、あるいは女性が80センチ未満の、そういう群に比べてですね、男性ではそういう高いとですね、4.6 倍、はい、女性では 2.6 倍ものそのリスクが合併することが分かったんですよね。そのためにまあ肥満の診断基準になったっていう経緯があるんですよね。
はい、
で、一方まあ日本の場合はですね、肥満の頻度とかあるいは程度あるいは体型の違いからまあ欧米人とはかなり違いますよね。
うん、
同じ基準で判断できないということで、まあ腹部のその CT スキャンというので測定した場合ですね、内臓の脂肪面積と身体計測によって得られた指標との相関関係を検討した結果、ウエストの幅がですね、内臓脂肪量を測定するのに一番いい指標であるということが分かったからなんですよね。それがまあお腹の周りをまあ脂肪の量として換算するのはいいんじゃないかということなんですよね。
はい、
で、これは欧米の男女との基準がその高い低いは男女逆転になってますよね。
そうですね。
で、これは民族間、まあ、アジア民族とあるいはそういう欧米人と違い、特に女性の体型というのがかなり違うと、
あ、
日本人とですね。
そうなんですか。
はい、はい、で、日本の基準はあくまでも内臓脂肪量の違いを考慮したウエストの周囲の長さであると。で、男女差による皮下脂肪量やあるいは内臓脂肪量の違いにはかなり影響しているんじゃないかというのが考えられてますよね。
はい、さあ、そんな気になるウエスト周りの長さなんですけれども、はい、どうやってどこを測るんですかね。
実はこれいろいろ調べてみたところ、
はい、
どこを測るっていう決まった方法はなかったんですよね。
そうなんですか。
そうなんですね。
はい、
そこでその3つの測定方法が試みられたんですよね。
はい、
一つ目はへその位置の横断面で測る、へその位置からずっとぐるぐるっと平行に測る方法ですね。
はい、二
つ目は肋骨の下と腸骨の上の中間を通る横断面を測る方法。三つ目は肋骨の下と腸骨の上の間の最小の横断面、そこで一番短いところを測る方法。三つがあったんですよね。
はい、
ところがその日本肥満学会で決めた基準ではですね、そのへそのレベルの CT 画像がですね、その内臓の脂肪面積が非常によく合致してると。だからそのへその位置の横断面が適当じゃないか、妥当じゃないかというふうになったんですよね。
はい、
ただし、男性の太ってる人の場合ですね、腹部が前にポコッと出てる人がいるんですよね。たまにいますよね。
はい、
で、そういう時には、へその位置が垂れ下がっちゃうんですよね。そうなってくると、そのへその位置で測るとですね、なかなかうまく正確に測れないと。この場合は、こういう垂れ下がったお腹が出っ張った人に関しては、肋骨の下部と腸骨の上の中間を測る横断面で選択するということなんです。ちょっとだから、人によって違うってこともあるんですよね。
なるほどね。まあ、基準は、まあ、おへそ。
そうそう、おへその周りですね。
ですが、そのお腹の大きさによって測れない場合もありますからね。
へそが下がってると、違うということですね。
ああ、なるほど。はい、今 CT 断面像ということでね、はいはい、キーワード出てきましたけれども、はい、そのウエストの長さだけではなくて、やっぱりその内臓脂肪がどれくらいついてるかということを調べることも大切なんですか？
これが実は一番大切だと言われてるんですけど、はい、なかなか簡単には測れないもんですからね。まあ、内臓脂肪の蓄積の指標としては、もちろんそのウエストの周りっていうのは非常に簡便な方法なんですけどね。まあ、できるだけ CT スキャンによって、そういう内臓の脂肪の量を正確に測るんであれば、それを使う方が一番いいですよね。
はい、
で、その時には、CT スキャンっていうのは断面を 切り刻むようにして測るもんですから、あのへその高さのそのレベルでの、そのお腹のその CT スキャンによってですね、その時に内臓の面積を測ってですね、
はい、
そこからその面積100あの平方センチメートル以上がその男女に共通した内臓脂肪蓄積値であって、
はい、
それに対してウエスト値がどうかということ、それで、まあ、男性が85センチ、女性が90センチというような基準が日本の場合は決まったんですよね。
共通した値なんですね。
あの100センチ100平方センチっていうのを、
はいはいはいはい、
100平方センチを基準にして、それでやると周囲圏が出てきたというのは、日本はそれでちょっと違うんですよね。
はい、
でもちろんその脂肪量を測るための標準的な方法っていうのは、そういうお腹の CT スキャンで輪切りする方法、あるいはあの MRI というのが一般的なんですけど、まあ簡便なその方法としてはウエストの周りを測るだけで大体まああの推定できるということが、まあそれがまあ一番測りやすいんじゃないかということで、まあそんなには違っていないということで、ウエストの周りのその測定位置が一応基準のまあ重点項目として決まったということなんですよね。
はい、かなりこの長さというのは重要なわけなんです ね。さて今日は、まあ、ウエストについていろいろと、ね、お話を伺ったんですけれども、はい、まあ、ウエストの長さできれば知りたくない事実ですが、もう対策のためには、
ね、
まずは、ね、こう自分のおへそ周りを、ね
ね、
測ってみることから始めてみるのが大切なのかもしれないです ね。はい、お話は北陸大学薬学部教授中川照明先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
健康豆知識、富山科学の提供でお送りしました。